おはようございます。今日も3秒持って、リボーションの時間を始めていきましょう。私のすべてをお捧げします。日々主を愛して、お委ねします。主のために、捧げます。私のすべてを捧げす。アーメン。お祈りします。愛する主を感謝いたします。今日もこうしてあなたの御前に集い、あなたの御言葉に預かる時間を持つことができる恵みを心から感謝いたします。どうかあなたが私たちの心を開き、あなたの御言葉を語ってください。あなたの御言葉をまっすぐに受け止めることができるように、聖霊によって満たし導いてください。心から愛する主イエス・キリストの名前でお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、ルカの福音書5章1節から11節。お読みします。さて、群衆が神の言葉を聞こうとして、イエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つ、シモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので、網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに、助けに来てくれるように合図した。彼らがやってきて、魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロは、イエスの足元にひれ伏して言った。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。彼も、一緒にいた者たちも皆、自分たちが取った魚のことで驚いていたのであった。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今からのうち、あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると、すべてを捨ててイエスに従った。アメン。内容のまとめをお読みします。イエス様はゲネサレ湖で教えられた後、シモンに魚を取るように言われました。シモンがその通りにすると、夜通し働いても取れなかったにもかかわらず、2艘の船いっぱいの魚が取れました。そしてイエス様は彼らが人間を取るようになることを教えます。彼らはすべてを捨ててイエス様に従いました。それではディボーションをしていきたいと思います。まず一番最初に、初めに心に留まった箇所を中心に黙想する時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は4節から6節のところで、このシモンに対して網を下ろすようにイエス様はおっしゃられるんですけれども、シモンは夜通し働いて漁をしていたんですが、何一つ取れない。で、それなのにもう取れるわけないじゃないかときっと思ったと思うんですけれども、 でも、お言葉通り網を下ろしてみましょうと。とにかくこう、心の位置には取れないなという思いがありながらも、でも言われた通りにするという。そうすると、主の奇跡が行われて、たくさんの魚が取れたというところに、目が止まりました。あと、本当にこう、取れるわけじゃないじゃないかという、ちょっとしらけたような様子から、その後ですね、6節以降を見ると、本当に特に8節を見ると、ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですからと言って、驚いている。また他の一緒にいた者たちも驚いていたということで、本当にすごい変化というか、それに何か目が止まりました。以上です。
はい。一つは、イエス様の御言葉の力っていうものが、群衆がイエス様に押し迫るほどのものであって、イエス様の言葉は非常に人々の心を感動させ、胸を打つようなそういうものだったし、必要を満たすものだったということが一節でよくわかりました。また四節を見ると、シモンは話を聞き続け、何か耳を傾けていて、そして次にシモン個人に言われています。この、ですから、ロゴスのような、御言葉がレーマになる時に、御業が起こるということを教えられました。また神様は、私たちがもう絶望的に、もう何も取れないような、そういう状況の中で劇的な180度全く違う逆転の祝福をくださるお方だということを教えられました。そしてその目的は、八節にあるように、私たちの人間の力の全く限界、そして罪深いという罪の持っているという認識、それをもって11節にあるように、献身に導かれるということを教えられました。以上です。
私も、まずこの4節から6節のところで、シモンが夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたと言いつつも、でも行動としてはしっかり従うことができたので、たくさんの魚が取れるという主の御業を体験することができたということと、あとこのイエス様が語られて人間を取るようになると語られた後に、彼らが全て何もかも捨ててイエスに従ったというこの信仰について心に留まりました。それでは続けて成長の時間を持っていきたいと思います。三位一体なる神様がどのようなお方であるのか、どのような教えや、また示される罪や避けるべき行動など、主が語ってくださっていないか、御言葉に耳を傾けていく時間を持ちましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は、8節から11節のところで大量になって驚いて、そしてそんなペテロに対してイエス様がこれからあなたは人間を取る漁師になるんですと、本当におっしゃられて、ペテロの未来をです話されるわけ、使命を話されるわけなんですけれども、それに、まあ、彼らが従って、何もかも捨てて、イエスに従ったとあるんですが、本当にこのようなイエス様との素晴らしい力強い出会い、そういう体験、その驚きと感動の中で、献身に導かれるのだな、ということを思わされました。でそういったこの恵みの体験が必要であるということです。あと、まあ、模範として5節のところで、心に多少の疑いがあったとしても、言われた通りにしてみるということ。一番いいのは 100% 信じて行うのが一番良いですけれども、たとえそうでなくても、ちょっとした不信仰があったとしても、この行いが信仰なんだなということ、従順して行うことが何よりも大切なので、 で、そういった行動、アクションで信仰を表していくということを教えられました。以上です。
はい、先ほどとちょっと重なりますけれど、道に関しては5節から7節まで、私たちの人間の力の虚しさ、限界、絶望状況を体験させた後、この2艘の船が沈むほどの大量の魚が取れるという大逆転を与えてくださるお方が天のお父様です。御子に関しては1節、御霊の力に満ち溢れ、人々の心の奥の深いところを満たす御言葉を語られたお方であります。これが御子と御子であり模範です。また4節で御子については、私たちに個人的な霊魔、御言葉をくださるお方です。そして、この状況、環境というもので判断するのではなくて、この霊魔に従うと、この奇跡的な御業が起こるということ。これが4節から7節までのところであります。はい、以上でございます。
私は、まず御子について5節から6節及び10節から、人間を取る漁師にしてくださる方であり、イエス様に従うときに大量の魚が取れたように、多くの人を救い天の御国に獲得することができるということについて思いました。また、イエス様の御言葉と聖霊の力によるのであって、人間の力では夜通し働いても魂を救うことができないということを思わされました。また、模範として、やはりこの献身というのは世に何か心を残すのことがなく、何もかも捨てて従うということであるということを語られています。それでは続けて適応の時間を持っていきたいと思います。イエス様が今日、御言葉が今日語られたその御言葉をどのように実践して、どのように実現していくことができるのか、黙想していく時間を持ちましょう。準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は特に10節でイエス様がこれからの地のことをペテロに対して語っている、未来これからあなたはこうなるんだというふうに語っておられるところを通して、本当に私も、今までの、以前の神様の導きというか、示されたこともありますけれども、でもこれからの地、主が私をどのように用いてくださり、また導くことをしておられるのかということを、しっかりと聞いて、また従っていく必要があるなということを思わされました。また、私も他の人に対して、特に学びを導いたりしている人たちに対して、未来を示すもの、こう、神様はこのように導いてくださっている、このような目標とか、そういった使命とか、そういうことを示すことができるように、主からの導きがいただきたいなということを申されました。以上です。
はい、昨日か一昨日か、ビジョンに関する御言葉で感動しましたけれど、この4節にあるように、具体的にどうしたらよいかという、そういう方法、これに関しても神様の霊魔というものが必要だなというふうに思わされました。ですから、このビジョンに関するものを考えながら、この主の霊魔が私に個人的に直接願っておられることは何であるか、それをいただくために祈ろうと思いました。以上でございます。
私は今日は優先順位について、少し語られています。こう世に心が残っているようなことがないか、何が妨げとなっていて、こう何を優先していかなければならないのかということを、本当に今主の御前に何をしていくべきなのかというところを本当に少し精査していかなければならないなということを思わされました。祈りの時間を持って主に のこと、声を聞いて従っていくことができないといけないと思います。今日も一つ一つやるべきことあるんですけれども、まずしっかりと祈って求めていく時間を持ちたいと思わされました。以上です。最後にお祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたが御言葉を語ってくださったことを心から感謝いたします。どうか私たちが主よ語られた御言葉に一歩一歩従っていくことができるように、あなたの御言葉が実現し、あなたの御心が実現していくように、その恵みを受け取ることができるように導いてください。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。